罪のために、あなたは来られた。
Bye.
して
開会のお祈りをさせていただきます。天のお父様、感謝いたします。あなたが私たちをこの2021年の最後の日曜日まで守ってくださいました。あなたが私たちをここに集めてくださいました。そしてあなたが私たちに今日も述べ伝えてくださいます。イエス・キリストがよみがえられた。私たちはこの真理によって歩める恵みを感謝いたします。私たちはさまざまな悩み、さまざまな後悔を持ってこの一年を、終えようとしていたかもしれませんけど、あなたが私たちに平安と希望という知らせもくださいます。私たちが今も生きておられる主イエス様に信頼できますよう今日も助けてください。今日私たちが祈る祈り、語られる御言葉の宣教、そのすべてにおいてあなたが崇められますように、私たちがあなたの偉大さ、あなたの恵みを今日も覚えて帰ることができますように、また今週生きることができますよう助けてください。この礼拝の時間をあなたにお委ねいたします。また、この街道に集えない兄弟姉妹も覚えて、彼らをもあなたが今日強めて慰めて励ましてくださるようにとお願いいたします。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
続けてともに主の祈りを祈りたいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、 皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌152番をもって賛美したいと思います。先に歌詞をお読みします。この日夜は明けて、死の闇退き、光は輝く、栄光に満ちて。マグダラのマリア、親しき友らと香油を携え墓を訪ね行く。医師は転がされ、見姿はあらず、見つかいは語る、誰を探すかと。驚くマリアは急ぎ走り行き、弟子たちに告げる、嬉しき知らせを。響かせよう空に喜びの歌を、主はよみがえりぬ、ハレルヤ、ハレルヤ。それでは一緒に賛美しましょう。本日の説教の聖書箇所をお読みします。マタイの福音書28章11節から17節までです。彼女たちが行き着かないうちに、万兵たちが何人か都に戻って、起こったことをすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、 兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっている。さて11人の弟子たちはガリラヤに行きイエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。この神の御言葉から広橋義信牧師がからの墓の説明という題の説教をしてくださいます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、ご自身が私たちの日々の必要を豊かに霊的にも身体的にも満たしてくださって、この年終わりのところまで歩んでくることが許されました。心から感謝をいたします。また週ごとにあなたの御言葉がここで語られて、私たちの深い養いへとあなたが導いてくださっていることを感謝いたします。今日もマタイの福音書を通して学ぼうとしております。あなたが蘇られたその日に一番最初に出会ったマグダラのマリアはじめ婦人たちが主からおはようと普通の挨拶をいただきました。私たちにも今日あなたはおはようと普通の挨拶をしてくださっています。心から感謝を込めて私たちも応答できますように顧みをお与えください。また弟子たちはただただひたすら恐れおののいて閉じこもって隠れていたということも書かれています。しかし主はそのような一人一人にも最終的には現れてくださって、誠に体を持ってよみがえられた主ご自身であることを証明されました。今日はその場所についてマタイが説明しようとしているところを学ぶわけでありますから、良い理解を得ますように、私たちの復活の主に対する信仰の確信が増し加わりますように、揺るがないものとなってあなたの証人として全世界に出ていった、ついにはそうした弟子たちのように私たちも新たな力を増し加えられますように顧みをお与えください。集わりましたお一人一人に御臨在の主が触れてくださるように、イエス・キリストの御名によって心からお願いいたします。アーメン。今朝のこの主題、お墓が空っぽだったというこの課題は、実は2010年に、教会の収容会ですでに取り上げたところであります。今日また同じ場所に到達しましたので、ここからお話をしたいと思います。イエス・キリストが体を持ってよみがえってくださったというこの出来事は、福音書の歴史とその後に続く使徒の歴史の分岐点になっているわけです。キリスト教会のそれは基礎であり最大の出来事です。復活という時にキリストの人格の影響がただずっと残っていただけであって、本当に体を持って復活したかどうかというのは問題ではないという、そういう人々が大勢いるわけです。しかしキリストの体を持って蘇ったというこの事実は、キリスト教の真偽を試す試金石となっています。私たちにとっても、あなたはイエス様が体を持って葬られて3日目によみがえったということを信じますかって問われた時に、いやそれはよく認められないけれども、その教えだけは大事だからというふうに応答するのか、 いや事実体を持って蘇ってくださったんですと確信を持って答えるのかということが実は問われているわけです。そして新約聖書の教会は今日までこのイエス・キリストの体のよみがえりということの上に立てられているということを確信していただきたいわけであります。今朝の聖書の箇所はお墓が空っぽであったという事実をどのように説明するかをめぐって祭司たちが企てたありえないような説明と本当の事実は何であったかということについて考えさせられるわけであります。復活の事実ということについての聖書の記事はマタイの福音書では2度よみがえられたイエス様が現れたよっていうことをちゃんと書き記しています。28章は今先回学んだ通りですが墓を訪れた女の人たちにイエス様が現れてくださった。終わりの方ですとこれからもう次の機会で最後学びますがガリラヤの指定された山のところで11人の弟子たちと他の者たちに対してちゃんと体を持って現れてくださって、重大な命令をくださったという記事が出てきます。でマルコの福音書を見ますとマルコは3回蘇られたイエス様のことを言っています。最初のところはマタイと同じですがマグダラのマリアに現れた。その次が、エマオの途上に行った2人の弟子たちに途中で現れて一緒に食事をしてくださった。で彼らが目が開かれてイエス様が本当に目の前に体を持ってよみがえっておられるということに出会ったという記事を載せています。それから16章を見ますと食事中の11人の弟子に現れそれから昇天の記事も主の権限というものを前提として書かれています。ルカの福音書の方はここは4回この蘇られたイエス様のことを伝えています。まずペテロに現れてくださった。それからエマオの途上の2人の弟子に現れてくださった。さらに集まっていた11人の弟子たちとその仲間に現れてくださった。最後に昇天の日に11人の弟子に現れてくださったということを記しています。ヨハネの福音書は4回同じように書いています。まずマグダラのマリアに現れたことと疑っているトマスをちょうどいなかったために弟子たちにだけ現れてトマスはもう全然信じられなかった。そうするとその後で次現れた時にはトマスを納得させるためにトマスに向かってよみがえったイエス様がこの手の傷跡脇の跡に手を差し込んで疑うものではなくて信じるものになりなさいっておっしゃったという記事、これはまあヨハネ独特な記事ですが出ています。それから最後のテベリア湖畔の弟子たちに現れたということです。4つの福音書ともこのイエス様がよみがえられてさまざまな形で人々に現れたということを書いていますがそれぞれになお独自な記事も載せているわけです。今私たちはマタイの福音書を長い間かかって順番に学んできましたがついこの前のところが、地震が起こって見張り人が非常な恐怖を持ったという記事が出てくるわけです。そしてもちろんマグダラのマリアにもイエス様が現れたということが出てくるわけです。今読んでいただいた通り宰相たちと長老たちがこの事実をどういうふうに説明しようかということで兵隊たち万人の兵隊たちにたくさんの賄賂を渡したという記事が書いてあります。そして実は自分たちが寝てる間に弟子たちが盗んでいったと言えというような、まあ後で説明しますが考えられないような嘘をつかせたということが出てくるわけですね。 マルコの場合は空になった墓の中で天使がメッセージをした、それからペテロに対する思いやりの記事が収められています。でなぜペテロにイエス様が個人的にきちっと現れたかというと、十字架にかかられる前のところでペテロはイエス様のことを3回知りません、私はイエス様の弟子ではありませんと否定したという衝撃的な出来事が記録されていたので、このペテロが心の中に持っているじくじたるすごい思い悩みに対して、蘇られたイエス様がペテロに現れて、あなたは私を愛するかって言われたという記事を持って迫っておられる。まあ、ルカの場合はエマオの途上の2人の弟子たちがイエス様と交わした会話と一緒に食事をしたことが書いてあり、ヨハネの場合はマリアが経験したよみがえりの主について、普通以上に詳しく説明して載せています。それからもちろんトマスの特別な経験も載せていますし、テベリア湖での光景をよく記録しているわけです。で、以上の全部を組み合わせてみて分かることは、イエス様が最初の日だけで、蘇られた最初の日だけで弟子たちに5回も現れた、ね、まあ、いろんな場所でいろんな人にですが5回現れたっていうことが載せられているわけです。で、よく読んで分かることは、全部順序付けてみるとイエス様は弟子たちを慰め元気を与えるために、初めにみんなに順番に会っていって声をかけ姿を示し、という行動をなさった。で、これがイエス様が蘇られた時にまず果たされなければならない仕事だったということがわかります。で、確かに実は弟子たちはみんな震えおののいていたわけですね、みんなで、自分たちがイエス様と同じように次には捕まって、不当な裁判を受けて自分たちも十字架につけられるかもしれないという恐怖におののいていたわけですね。ですからイエス様はその彼らに一番最初によみがえられてから現れて、彼らに慰め励まし、私だよ、本当によみがえったんだよっていうことを示して、立ち直らせようとした。で、これはだからマグダラのマリアも今の途上の弟子たちもペテロに対しても十一弟子たちに対してもという順番で彼らを励ましていったんですね。そして共通している挨拶は平安があるようにっていう挨拶だったんですね。これはイエス様の弟子たちどの人たちにも、共通に必要な心のありようだったので、イエス様が彼らに平安があるようにって言ってくださったわけですね。で、まあそういう記事の後に、まあ、一番の危険な状態に直面していたのはトマスであったわけですけども、この一匹の迷っている疑っている、トマスを連れ戻す仕事をなさって、群れ全員が揃ったところで、あらかじめ、そこで会うと言っておられたガリラヤに、彼らを送り返したということが書かれているわけです。でガリラヤで会うっていうのは十字架の出来事の前にイエス様が弟子たちにちゃんと言っておられたことですね。自分が十字架で死んで3日目によみがえって、ガリラヤで あなた方に会うよっていうのは十字架の出来事の前にすでに言っておられたことだったんです。弟子たちはもうそういうのは全部頭から消えてしまって恐怖心だけに襲われて、今日どう生きるかっていうことをもうおののいていた。だからもう一度その言葉を思い出させ、そこの指定された山に行くようにっていうふうに、おっしゃって、その上で弟子たちに全世界に出て行って福音を伝えるようにという意念をお与えになった。でそういうことがこの聖書の福音書の最後の部分で全部まとまって順番に説明されていたわけですね。 最後に主は彼らをエルサレムに連れ戻してペンテコステの日に聖霊がお下りになって力を与えるからそれまで待っているようにというふうに導かれまして、その最後の権限において、彼らに別れを告げたというのが順番ですね。どういう別れを告げたかはこの次の説教の部分になりますけど、今日はこの空っぽの墓をどう説明するかという、歴史的な証拠としてのこの事実を、学ぶわけです。で、墓が空っぽであったというのはみんなが議論した結果空っぽだったことにしようとしたわけではないわけです。事実として空っぽであったためにこの墓がイエス様の遺体がないというこの事実が実は復活の根拠として、一つの裏付けを持って重大なことであったわけなんです。で、そういう意味では最初の弟子たちが伝道を始めた時に、墓は空っぽだったことにしようと言ってお話を作り出したわけではないわけですね。そして、それを何か、ひょっとしたら他の者たちが故意に空っぽにしたんじゃないかとかっていうそういう問題でもなくて事実として客観的にお墓は空っぽだったということに読むと分かる。だからどう説明するかの問題で、マタイの今日の場所はさっき言ったように買収をして万人であった兵士たちが間違ったインフォメーションを長老たちからいただいてそれを流したっていうことが書かれているわけですね。弟子たちが夜にやってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言わせたわけですが、この説明は論理的にも心理的にも絶対信じることができない、とっても難しい説明で、それを言わせたということになります。弟子たちが夜の間に、墓を襲ってきて2人以上の番兵がいたのを出し抜いて封印までしていた封印を取り除いて中に入ってイエス様の遺体を盗み出して密かに別のところに葬り直した。で、その上で彼らがイエスは復活したんだという嘘を世間に伝えたと考える。そうしないとこのユダヤ人の指導者たちが万兵に言わせた内容っていうのは整わないわけですね。でもそういう事柄は私たちが弟子たちについて知っていることと論理的な教えから言っても生活の彼らがその後の、どういう生活をしていったかということを見て質がどんなに高いかということが分かって、弟子たちは困難な迫害があって、殉教しなきゃいけないような時でさえも崩れることがない確固とした態度を持っていたっていうのと本当は盗んだんだけど蘇っていないんだけどいたことにして伝道したっていうのでは全く矛盾していて合わないわけですよね。失望落胆のうちに恐怖で逃げ隠れしている者がその後にどんな反対者でも黙らせることができないぐらいの証人に劇的に変わったということを説明できなくなるわけです。この復活の事実というのをこう言わせられた偽りのようなことであったとしたら肝心の弟子たちはまず自分たちを欺かなきゃいけなかったし、恐怖でありえないことが実は起こったと言わなきゃいけなくなるし完全な敗北を彼らは、イエス様に対して喫したことになるしもちろん宰相たちはもっと大きな敗北を喫したことになる。だからそういう説明の仕方っていうのはどう考えても受け入れがたい、ね。万兵たちが寝ている時に弟子たちが来たってもし言うと何が起こるかっていうと、 万兵たちはローマの総督の命令でこの職務をしていましたから、自分たちが番をするときに寝てしまったんだということになって、これはピラトの前に、死刑宣告になるほどの重大過失を犯したっていうことになるわけですね。こういうことを兵隊たちが言わなきゃいけないというのは本人たちにとってはあまりにも危険すぎる偽りなんですよね。自分たちがもう犯してはいけない過失を犯したって言わなきゃいけないわけですから。で、これがその通り取ってしまったら自分たちは本当は職務怠慢であって、単なる怠慢で済まなくなって、これは死刑宣告を受けるっていう問題だったんです。でも宰相たちはそういう兵士の立場をよく考えた上で買収をしたわけですけど、そのお金はちょっぴりではなかったはずですね。命と引き換えぐらいのものでしたから、多額の支払いをして言わせたわけです。ですから、その上で本当にそうかどうかをちゃんと調べたら絶対成り立たないような内容だったんですね。だいたいその弟子たちが封印されていた墓を彼らが寝てる間にこっそりと開いて遺体を盗む、そういう時間を考えて、しかも他に運んでいく、それを寝ている弟子たち、兵隊たちに気がつかないようにやる、そんなことがね、ありえないわけです。ありえないんだけれども、聖書が言っています。今でもユダヤ人たちの間でそう信じられているって書いてあるわけですね。まあ、とんでもない嘘だったんだけども、とんでもない嘘をこれほど堅くなに、なんで人々が信じ続けたかっていうと、イエス様が蘇ったことにしたくなかったからですね。したくなかったからです。だからといって墓が空っぽであることを否定できなかったので、彼らは最終的には遺体は他のところに移されたんだって言わなきゃいけなくなったわけです。どんな言ってみてもお墓が空っぽだということは現実の客観的事実としてはあるわけです。他の学者たちはこのことを言い抜けようと、まあ、自分がイエス様が蘇っているということを信じたくないもんだから、キリスト教の学者って言われる人々さえもここをですね、ヨセフはね、途中で思い直して別の墓に移したんだ、こういうふうに説明した。最初に自分の綺麗な墓にイエス様を納めましたからね。その後でヨセフは思い直して別の墓に実は移したんだっていうふうに説明して、墓が空っぽだったということを証明しようとしました。でも、この場合にですね、7日間という短い期間にエルサレム中が人たちが解く復活の話で湧き返っていたという事実を思い起こすということをしなければなりません。人たちはペンテコステが終わり次第エルサレムの至るところでよみがえられた主の話をして回って、福音を伝えて回ったために、実は一番迷惑を被ったのは嘘を言わせた祭司長たちだったはずですね。祭司長たちっていうのはユダヤ教の祭司長たちですが、彼らほど不愉快な立場に追い込まれた人々はいなかったはずです。それならば、なぜ彼らは自分たちの命令によって死体を運ばせたんだって言って運ばせた証人を呼び出さなかったんでしょうか。さらには別のところに納めたというならば、その墓を開いて、ほらここにイエス様の遺体があるでしょって言わなかったんでしょうか。なぜそういうことをしなかったんでしょうかって考えると、この宰相たちはそういう命令を他に出すことはできなかったからですね。それほどに圧倒的にイエスは体を持ってよみがえったという事実がもう否定しようがなかった。だからヨセフのことについてもそうですが、ヨセフは他の墓に移したんだよってこっそりというふうにもし説明してしまうと、そういうのはですね、2つの事実を同時に受け入れないとダメになります。それはまずヨセフがイエス様の隠れ弟子、 ね、隠れキリシタンってありますけど、隠れ弟子の最初の人、ということを福音書のことを読みながら受け入れないといけない。そうでなかったならば、ヨセフは実は敬虔なユダヤ教徒だったので、安息日に死体を十字架に残さないために、自分の墓に死体を納めることに同意したと考えないといけない。だからヨセフがクリスチャンだったかユダヤ教徒だったかどちらか、でもそれを同時に受け入れない限り、ヨセフについての学者たちの説明は通らない。なぜか、ヨセフがクリスチャンだったならば、人たちに何の相談もせずに勝手に死体を移すっていうことはありえなかったはずですね。ですから人たちが後になって復活したっていうことを伝えているときに、ヨセフが空になった墓の真相を話さなかったって考えるのは非常に非現実的なことなんです。でも、もしヨセフがユダヤ人で、ユダヤ教徒で敬虔な人であったというならば、最初たちの許可を求めることなしに死体を移すっていうようなことは全くありそうもないことですね。しかも後になって最初たちが復活の宣教を聞いて気が狂いそうになっていた時に、そのことをヨセフが彼らに話さなかったということは信じられないですね。まあ、それほど敬虔なユダヤ教徒だったならば、そういうことはありえないってことになります。いずれにしても、ヨセフがそういうことを勝手にやったって説明するっていうのは無理がありすぎるわけです。さらにひどいのはですね、イエス様を葬った場所を見届けたあのマグダラのマリアたちは、朝が早かったので、まだ薄明かりの中だったので、道を間違えてイエス様を葬った墓ではなくて別の墓に行ってしまったんだっていう説明をするわけですね。たまたまその辺りにいた若者が、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているのでしょう、そして彼女たちが間違った墓のとこいたんで、その墓をこの若者が指さして、ここにはおられません、別の墓を指しながら、ご覧なさい、ここがあなたのあの方がお納められたところですって言って、この、間違った墓に行ってしまった彼女たちに、ここだよって言ったっていうふうに説明するわけです。それで女たちは恐ろしくなって、この若者のことを聞いて恐ろしくなって逃げ帰ったっていうふうに言うんですよ。どんなにしてイエス様のよみがえりを信じたくなかったか、それがどんなに不都合なことか、信じない人々にとってはということが、こういうことから分かります。だから女たちはその若者が、主の復活を伝える天使だったに違いないと後から思い込んだっていうふうにも説明しなきゃいけなくなったんです。これは、聖書学者でカーソップレイクという人が言った説です。まあ、この学者はとんでもない学者なんだけど、とにかく、彼自身は体を持ってよみがえったイエス様を信じたくなかったんです。まあ、学者だからといって信仰を持っている人とは限らないですね。それはまあ明らかです。この説は実に巧妙な説ですね。若者が言った言葉の始めと終わりだけを受け入れて、その中間の最も大切なところを拒んだ時に成り立つ説であります。あの方は蘇られました。これはこれによって言葉の全体の意味が変わるわけです。もし女の人たちがまっすぐに弟子たちのところに帰っていってこの話をしたとすると、それを聞いた弟子たちは次の2つのどちらかの反応をするはずですね。それはまず第一は、彼らが女の人のニュースを聞いて自ら墓に行って何が起こったかを調べるっていうことです。または調べもしないで直ちに復活を述べ伝え始めるっていうことですね。でもあらゆる記録を見ると、弟子たちはこの事件から7週間後まで宣教は始めなかったんですよ。7週間の空間があるんです。だからこの空白の原因を作り出せるクリスチャンっていうのは誰もいなかったわけです。何も説明つきようがない。 そこで私たちはこの女の人たちが実際に実は何週間も主たちには話さなかったんだということになる。それを信じなさいって言われている、ね。すぐに弟子たちのところに行ってイエスはよみがえられたと言いなさいって言われたにもかかわらず7週間黙っていたっていうことになるんですよ。でそういうことを信じることを私たちは要求されますね。それは人たちがみんなエルサレムの拠点を去って急いでもう大急ぎでエルサレムからガリラヤに行ってしまったから伝えに行ったんだけどもう弟子たちがいなかったんだということにならないと理解できない。数週間後に弟子たちが戻ってきた時に弟子たちはキリストは今も生きておられるという確信をすでに得ていたんです、ね。戻ってきた時にはもうすでに彼らはイエスは間違いなく体を蘇ったという確信を持っていたんです。でこういうものの流れからどんなにかして信じないようにしようと思って説明した仮説は実はどれもこれも本当に受け入れがたい仮説だったんです。イエス様の体は蘇ったんでない限りは墓の中にそのまま収まっていなければならないからこの祭司たちはそこに行って調べることができたはずですし調べた上でほらここに遺体があるじゃないかと持ち出して人たちがイエスは蘇ったと言っているこのものすごい危険なメッセージをあれは嘘だって止めることができたんです。事実遺体を見せるわけですから。でもそれは彼らにはできなかったんです。なぜならば墓は空っぽだったからです。さてさらにもっとひどいのは空っぽの墓を説明するためにキリストは十字架で実際には死んだんじゃなかったんだ。じゃあ何だったんだって言ったら気絶したんだって言うんですね。気絶したんだけど周りの人が死んだと思い込んで墓に納めてしまったら数時間後にお墓の中でイエス様が意識を取り戻して墓の外に出てきたんだってこういうふうに説明するわけです。で何にも知らなかった弟子たちはこの女性ね気がついてもう一回、出てきたっていうのを復活したと取り違えたのだっていうことになります。その場合はあの万人たちの問題をどうしたらいいでしょうか。あの万人たちは祭司長たちから死体を盗んだと言いふらさなければいけなかったわけですからこれは説明はつきませんね。気絶していたのがバッて目が開いてもう一度まともになって墓の外へ出てきたって大体あの石をどうやってイエス様は墓の中から取り除いたのかということも問題ですけれども晩をしていた人たちが行き交ってイエス様は墓の外に出てきたのに出会ってそれでどうしてこんな嘘を平気でつけたんでしょうかっていう問題になりますね。要するに私が言いたいことはこの空っぽの墓について言われている聖書が言っていることではなくて他の人々が言っていること、後々の学者たちが言っていること、絶対信じたくない人たち、キリストが私の救い主っていうことを受け入れたくない人々が何とかしてここを言い抜けて蘇りなんかなかったんだって言おうとしたっていうことについて私たちはどんな風に説明してみてもこれは説明がつかない。一番普通の説明は間違いなく体を持って蘇ってくださった、そういう風にしか説明ができないわけです。墓の石が転がされたのは実は大きな地震が起こったからだって聖書に説明がありますけどもね。だから友達であれ敵対者であれ誰もが墓は空であったと知っていたからもうそのことについて説明しようがないのでなぜそうなったかっていうことをありとあらゆる方法で思い込んでというか説明しようと必死になって、 復活はなかったと言おうとしているわけです。この墓は空だったという事実と、体を持ってよみがえってくださったイエス様が順番に弟子たちに現れ、最後には500人の以上の人々の前にちゃんと現れたっていうことが、別々の時間で起こったんじゃなくて同時に起こっている、ね、墓が空っぽだったという事実と、蘇ったイエス様が現れてくださったということが同時に起こっている。これが実は重大なんです。キリストが他の幽霊話とは全く違うということを、これは決定づけているわけです。復活の歴史的な証拠についてということを少し説明しますが、教会が存在している、今私たちの教会はここに存在して礼拝をしていますが、教会が存在しているスタートはどこからかって言われたら、蘇られたイエス様からなんですよ。キリストの復活とその結果がクリスチャンたちを世に生み出し、それが信じる者のために、身代わりとして十字架にかかり、罪の払うべき全てを払ってくださって、その死まで経験してくださって、葬られて3日目によみがえってくださった、この体を持ってよみがえったイエス様という事実が、この福音の真実を裏付けていて、それを土台として教会が生まれたっていうことを私たちは知る必要があるわけですね。最初の時代の使徒行伝に出てくる人々は福音書を読んで信じて、それで信者になったんじゃないんですよ。だって福音書まだ書かれていなかったんだから、事実しか目の前にはなかったんです。福音とその結果を聞いて、この目撃証言である弟子たちによって、最後にイエス様も パウロも私にまで現れてくださったって言ったんですが、目撃証言として伝えられたことによってクリスチャンが生まれ、教会が生まれ、要礼拝が行われるようになったわけですね。だからそういう結果、後になって福音書は編纂され、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネがそれぞれの観点からこの事実を書き残していったわけです。これは一つの歴史的証拠です。2番目に言えることは、クリスチャンたちが主の日、日曜日に礼拝をするようになったというこの変化ですね。実は週の終わりの日の安息日の礼拝というのをユダヤ人たちはずっとしていたわけですが、それが週の初めの日の特別な礼拝に変わった、なぜ変わったのかっていうのは、この復活という重大事件が起こって、それが事実であったために、その時から礼拝は主の日の初めの日に、主の日という初めの日に、週の初めの日に行われるようになった。3番目に言えることは、世界中でイースター復活祭っていうのをみんながお祭りするわけですね。で、復活祭が意味していることはイースター、それはイエス様の死と復活がないと何の意味もないんですよ。死だけでイースターってやれないわけでしょ。復活祭なんですから。よみがえりがあったから、この復活祭は今日も続いているわけです。ね。そこのヤホコに行った時に、ある時ついイースターですって宣伝してあったんです。イースターにこれこれを食べましょうって、食べるべきものまで書いて売ってたんです。私写真撮ったんですよ。なんでイースターをヤホコが宣伝するんだって言うんで、でもこれは蘇られたイエス様がいなければ意味がないんですよ。で、卵を買えって言って、イースター卵っていうのも飾ってあったんですよ。この復活がなかったら何の意味もないことですよね。 さて4番目、復活の出来事と最初の公の宣教との間に7週間という間隔があったんです。でこの7週間というのはイエス様が自分で作った間隔ではないんです。聖書には最初の40日間人たちは復活の主と絶えず交わりを持ち、主が命じられた通りに自分たちの上に聖霊が力を持って下るまでエルサレムで待っているようにと言われたので、この間が空いたんです。だからこの記録に基づくのでないとこの感覚を説明することはできません。ペンテコステを待つようにって言われたので、この間が空いてるわけなんです。5番目、ペテロに起こった変化、パウロに起こった生涯の劇的変化っていうのは、復活がなかったら説明つけようがないんです。ね。3回もイエス様、私知りませんってペテロは言ってしまった後で、十字架にかかるイエス様がおられ、死んでしまったイエス様がおられ、そのままだったら、ペテロがどうして命がけで福音宣教を伝えるものになり、最後には逆さ十字架にかかって殺されたという殉教者としてのペテロの生涯、なんであんな大変化が起こって最後そこまで行ったんだろうかっていうのは、本当に蘇ったイエス様に出会ったからです。あなたは私を愛するかって3回もペテロは聞かれて、蘇ったイエス様の目の前でもう本当にじくじたる思いで告白をしなきゃいけなくなった。だから彼の一生涯最後はこの福音を伝え続けて、主の十字架と復活を伝え続けて、迫害を受けて殺されることになりました。パウロは逆ですよね。パウロはクリスチャンたちを捕まえて殺すことを専門にやっていた指導者リーダーだったわけですよ。その彼が肝心のイエス様の復活に出会ったために、今度は自分がイエス様のことを伝えるものに変え、命がけで伝えるものに変わった。こういう劇的な大変化っていうのは普通の変化じゃないんですから、蘇られたイエス様に出会ったという事実がない限りは起こらないことだったんです。さて最後に言うべきことは、歴史を通じてクリスチャンたちが信じてからの歩みを通して経験してきたことは何かといえば、主は共にいますという事実だったんですね。主は共にいますという事実、イエス様が共におられるからというところなんですよね。私教会学校の4年生ぐらいから教科学校行ってたんですけど、本当に信じたのは高校生の時ですけど、それから検診をして高校出てすぐに進学校入って、今までもう60年近い間歩んでこれたのはなぜかって、牧師の仕事を始めてもうすぐ60年目ぐらいになるんですけども、なぜかって言われたら、共に主がおられるから、もうこれしかないんですよ。共に主がおられて導き助け励まし支え伝えさせてくださったからだということしかない。以上結びの部分になりますが、カラプの墓っていうのは体を持ってよみがえられたイエス様の事実を伝えているっていうことです。どのようにもう全然指示がないようなわけのわからない説明を加えてみても、この事実の上には何の力もありません。弟子たち500人以上の人に同時に現れ、目撃証人をそれだけ得ているということはすごいことですね。今朝も全世界で共におられる主の前に礼拝が捧げられているわけです。私たちの教会、2021年の元旦礼拝から始まって、今日まで、御言葉と霊典と祈りの奉仕が守られてきた。で、ここに礼拝を捧げうるっていうのは、主は共におられるからです。 蘇られた主は聖書によれば天に帰られましたが再び来ると言っておられるわけですから、再びおいでくださるときに私たちは体を持って蘇ったイエス様の栄光のお姿に触れることになるし、その時に私たちのこの滅びるべき体も栄光の体に変えられるという約束までいただいているわけです。体を持ってよみがえってくださったイエス様が私たちのよみがえりの初歩になったと聖書は言っていますが、事実その通りでありますから、その日を待ち望む者としてこの福音書の最後の部分を受け入れたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、ご自身が壮大な救いの御業をご計画なさっただけでなく、それを御子イエス・キリストを地上にお使わしくださることを通して成し遂げてくださいました。イエス様も十字架の上で成し遂げたと言われました。私たちはあなたの御業の最終的な完成を今待ち望んでいます。これを実現してくださる支配と力と権限は復活の主ご自身にあります。天においても地においても一切の権限を与えられたイエス様にこそ私たちの信仰の土台があります。どうか地上でのなおそれぞれ許されている日々を通して共におられる主を心から感謝し喜びお従いしていけますように祝福ください。尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。
応答の賛美として教会福音賛美歌465番を歌います。歌詞をお読みします。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこの方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみをされ、世の誉れを行け、キリストには変えられません。世の何者もキリストには変えられません。有名な人になることも人の褒める言葉もこの心を引きません。キリストには変えられません。いかに美しいものもこの方で心の満たされてある今は。それでは賛美しましょう。Thank you. 献金の時間を持ちます。献金のご用意のない方や意味がよくわからない方はそのまま献金袋を回してください。献金の祈りをさせていただきます。天の父様、あなたが私たちのすべての必要を満たしてくださるお方であり感謝いたします。何よりもあなたが私たちにキリスト、今も生きておられるキリストをくださったことを感謝いたします。この感謝の気持ちを込めてこの捧げ物をお捧げいたしました。どうかこれを通し、これを用いてあなたのことが周りの方々にも伝わりますように、私たちの信仰が強められていきますようにお用いください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは報告をいくつか、させていただきます。一番、礼拝後、ちょっと追加なんですけど、礼拝後、クリスマスの飾りを 取り外します。もし時間がある方おられましたら、どうぞお手伝いよろしくお願いいたします。そして午後1時から新年の神道総会準備臨時紹介会議を開催します。諸報告ご提出がまだの方は間に合うようによろしくお願いいたします。2番、2021年の教会の主の恵みと導きと祝福に感謝いたします。来年の2022年度へのスタートを賛美のうちに始めましょう。2022年、普段は元旦礼拝ありますけど、今度の元旦には礼拝を行いません。その代わり、通常の日曜日の礼拝を2日に、行います。その新年礼拝の中で、契約の子供の、祝福の祈りもいたします。なおこれも追加になりますけど、来週、集会室を借りることはできませんでしたので、集まる場所はここのみとなりますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。聖晩餐式は9日の礼拝に変更します。またその9日の礼拝はアパホテル48階での礼拝となります。これもお間違いのないようによろしくお願いいたします。本日の午後の紹介会議で恒例の新年お祝い会の形式を決議して追ってご連絡します。3番、今年の年間の証集アプルル恵みを発行いたしました。そして編集委員が方と投稿してくださった皆様に感謝いたします。今年を振り返って感謝しつつ来年に臨むことができますように。その証し集が会員の方 の, ボックスに入れてあると思います。ぜひご確認ください。それから今週の予定、28日の祈祷会、29日の祈祷会は自主祈祷会、休みとなりますのでご注意ください。またセルグループ、街道整備、こちらも、休みとなっております。そして、本日初めて来てくださった方何名かいらっしゃいますけど、ちょっと、すみません、ご紹介します。この街道の1階に、来てくださっている、江戸陽子さん、そして、アグネスさん、お二人とも初めて来てくださいましたけど、一言挨拶、本当に一言で大事って大丈夫ですけど。よろしくお願いします。
Hello.
Hello. Amen.
The Jesus who was born on Christmas, the Jesus who is King, our risen King.
I follow 私はイエス・キリストについていくものです。クリスマスの時に生まれて、また今も復活されて生きておられるイエス様に従っています。
Praise God today. We lift up His name on high because He is our peace. I thank God that He loves us so much that He gave us His precious Son as a gift. He was born so that we could have a way to restore back our relationship with God, to have that peace with God.I lift His name on high today because I believe He is our peace. I thank you. I thank God for Jesus that He has rescued us, that He left heaven, He left all that glory, He left being, He just left heaven and humbled Himself as a human being, as that baby Jesus that we were celebrating yesterday. But he is Emmanuel, God with us. He is our hope. He's resurrected. And that is our eternal hope. And that's what I believe in. And that's why I'm here today, just to worship him and to lift his name on high.
Thank you. I don't think I can say everything, but I'll summarize. 本当に主イエス様のことを賛美したい気持ちでいっぱいで今日やってきました。イエス様が本当にお生まれになったこと、私たち歌ったように彼が私たちの平、私たちと平和を作り、私たちに平和をかさった方、そのすべてを本当に感謝して、今日礼拝に来ましたということです。 Welcome。それでは、続けてお祈りの取りなしの祈りを平橋先生にお願いします。
お祈りします。天の神様、ご自身の恵みに励まされて2021年をここまで全うできたことを感謝いたします。今年多くの方々が主に従う決心をし、また従っている一人一人が心からあなたにお仕えしてきたことでございます。御自身の恵みと祝福の中に新しい年を迎えるにあたって、ますますご自身の平安を持って一人一人を御包みください。また私たちが自分で解決できないような課題にぶつかり、あるいは信仰を持っているゆえに様々な試しにあっているとするならば、共におられるイエス様がそれぞれに解決を与え、摂理を持って歴史を支配し、主を愛する一人一人子供たちのためにどうか最も良い道を開き、栄光を表しください。深い慰めを与えください。主にある勇気を持って新しい年に迎えるように助けをお与えください。教会は来年の準備を今やっておりますので、今日の午後の教会会議を覚え参加する一同の責任ある一人一人を励まし祝福くださって、新年度のために良い準備を全うできますように御支えを心から合わせてお願いいたします。集われた一同のうちに主ご自身が、明かしする恵みと喜びを増し加えくださることをお願いいたします。病んでいる方々、年末にあたって、共に重荷を負ってくださる、痛みを担ってくださるイエス様を見上げて立ち直ることができるように、深い癒しをお与えください。尊い主の御名によって心からお願いいたします。アーメン。
アーメン。
では最後、最後の賛美、唱詠271番を歌って、岩橋牧師による祝祷をいただきましょう。お立ちになる方はどうぞお立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
アーメン。着席ください。